こんにちは。わしのポッドキャストわしぽでは日本語で総題を紹介しています。その後に総題は日本語で、わしも日本語でモノリンガル形式でコメントしていきます。1個目、
1個目、3個目、2個目、5個目、6個目、7個目、8個目、9個目、10個目、あ、何か承知をしてくださいな。あ、わらわら。
1個目じゃなくて1個目です。
はい、よろしくお願いします。
あ、お願いします。
はい、
総代さんです。
よろしくお願いします。総代です。
お願いします。
わしのポッドキャスト、
わしぽ。はい、よろしくお願いします。
ちょっとなんか総代さんが、まあ、福山出身というか福山に今住んではないんですよね。
そうなんですよ。僕今回の転職で、まあ、株式会社ハテナっていう会社に転職するにあたって、あの広島福山市からあの東京に引っ越すことになりました。
福山で、福山っていうのは広島県福山市っていうところなんですけど、なんかまあ独立国家と言われていたりもするところですね。
そうですね。商業圏としては岡山で、でも県としては広島なんで、なんか両方の文化が入り混じった場所みたいな感じですね。
うん、そうですね。これなんか僕確か2010年ぐらいになんかビンゴ、オープンラボビンゴっていうので福山に行った時に発表されてるのを聞いて、初めて総代さんっていう人を知ったんですけど。
あ、そうですね、懐かしいですね。はい、
もう7年前ぐらい、6、7年前ぐらい、
そうです、そうです、それぐらいですね。
話ですけどね、その時になんか格闘ゲームというか。
そうですね、当時はなんかまだ若かったですね。
今もまあ若いと思いますけどね。
はい、
まあでも6、7年経ってますから、だいぶまた変わってますけど、そっからなんか僕はその時はもう、まあ、しばらく福山で仕事されてて。
そうですね、もう丸7年8年ぐらいはエンジニアをずっと福山、岡山近辺でずっとやってた感じですね。
オープンラボビンゴっていうので福山で話を聞いた時も、もうなんかもうバリバリされてる感じでしたけども、そっからなんか、割と最近といえば最近ですかね、リモートで CTO になったっていうですね。
そうです、そうです。あの友人が作った会社の、まあ、オミカレっていう会社で、まあ、一緒に、企業みたいな形で、CTO をするということ で会社自体は渋谷にあって、広島の福山の自宅からリモート CTO をするみたいな形でリモートワークを1年ぐらいやってましたね。
それも面白かったですけどね、リモートで CTO もするっていうこともあるのかと思って面白かったですね。はい、で現在はハテナに転職されたということで、なんかこう熱いうちにその意気込みを聞いてみようと思ってですね、声をかけたんですけどね。
そうですね、ハテナに転職したのは今年の頭からで、まあ、1月1日でもう少しで3ヶ月経ちそうっていうところなんですけども、
はい、
はい、まあ、CTO から、まあ、なぜハテナに行ったのっていうところは多分皆さん気になるところかなと思うんですけど、まあ、僕今今年で33、今32なんですけども、35歳定年説までの間にプレイヤーできる期間って結構限られているなと思ったんですよね。
なるほど。
で、まあエンジニアをするのか、まあ、マネージャーをするのか、経営者をするのか、まあ、いろんな選択肢をこう迷う時期が30代前半の時期だなと思っていて、で、まあ、順調に自分はなんかこう順調というか、自分のキャリアパスはそのマネージャーとか上の層をやりたいなと思っていて、その CTO まで行ったんですけど、実際に CTO をやってみて、いや、まだまだプレイヤーの経験足りないなと思ったんですよね。で、まあ、後からマネージャーやらせてもらえることはあっても、40過ぎてもう一回プレイヤーやりたいですっていうのが通らないなと思っていたので、まあ、もう一回プレイヤーやるのは今しかないっていう思いと、もう一回プレイヤーをやるんであれば、まあ、なんか、東京で一旗あげたいというか、まあ、大きなチャレンジをした上で、その結果を持って、なんか自分を見つめ直したいなと思ったので、まあ、今回結構、ギャンブルですけど、東京に、転職で行こうみたいな形ですね。
ちなみにこのポッドキャストは結構僕の趣味のポッドキャストなんで、僕のなんていうんですかね、興味に応じてゲストを呼んで お話聞いてるんですけど、まあ、そもそも CTO っていうのはチーフテクノロジーオフィサーっていうんですか、なん、
もうそんな感じ
です。テクノロジーでいいですか、
ね、そんな感じ。テクニカルから。
チーフテクノ、はい、テクニカルか。チーフテクニカルオフィサー。まあ、技術のヘッドみたいな感じですね。
そうそう。俗に言う最高技術顧問みたいなやつですね。そうそう。
なんかあの、日本の法律よく知らないですけど、技術顧問と CTO はなんか微妙に違ったりするんですか？
役員だって役員じゃなかったりするんですよね。別に CTO っていうのはポジションなので、役員である必要はなくて、
うんうん、
取締役じゃなくてもなれる。執行役員とかってやつは要は正社員なので。
なるほど、
はい、それの人でもポジションとして CTO になってる人がいて、最近だとあの GMO ペパモにあのアンチボさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はいはい、
ちょっと前までは執行役員だったんですけど、この度取締役の CTO になられて、その取締役になられたんで役員になられたみたいな感じですね。
うん、必ずしも役員であるとは限らない。
そうです、そうです、
というわけですね、 CTO っていうのは。なるほどなるほど。だから、まあ、ここで言う CTO はプレイヤーではないという意味でプレイヤーをもう一回やろうっていうことを決断されたわけですよね。
そうですね、あのメディアっていろいろこう難しいですけど、 CTO ってやっぱマネージャーとかそれより上のなんかコミッショナーみたいな決裁者みたいなポジションなんですけど、じゃなくて本当に自分が実働者として現場でこういろいろやりたいなっていう気持ちになっていたので、まあ、今回それをチャレンジしようかなとなっていたので。
これってもう僕はあのあんまりちゃんとちゃんとっていうかちゃんと働いたことないからよく分かってないんですけど、 CTO って言っても会社によって CTO がすることって違うのは違うんですよね。違う、それは違うんでしょうけど、
あれなんですよね、 CTO っていう仕事はこうあるものみたいなものはなくて、もちろん僕前の会社でもコードは書いてましたし、マネージャーもしましたし、その雑用的なとか営業やったりとかみたいなのもやっていたので、なんか CTO だからプレイヤーができないっていうのはイコールではないんですけど、
うんうん、
でもそのプレイヤーだからこそできる自由度みたいなところには結構いけなかったりとかして、例えば僕が CTO の時に技術的な見解を示すと、それはもう会社としての意向みたいな。
ああ、なるほど、
はい、オラクルの人がよく書いてるあのなんかこれは個人の見解であり会社は関係ありませんみたいな発表するみたいな形と一緒で、あのやっぱポジションがあるからこそ言えないこともあるし、逆にポジションがあるからこそできることもあるんですけど、そういうなんかプレイヤーとマネージャーと決裁者の違いはあるなっていうのは感じます。
なるほどなるほど、そういうことか。そうするとだからあの今回はプレイヤーをもう一回やってみようということで。
そうですね、
まあでも会社違うし、そのやる内容は違うんですよね。そのハテナの中ではセールスエンジニアというところに行かれたと。
はい、そうですね、あのセールスエンジニアって簡単に言うと、まあ、営業をする技術者みたいなポジションなんですけど、ハテナのセールスエンジニアはまたちょっと違っていて、まあ、エヴァンジェリストと呼ばれるそのプロダクションをみんなに知ってもらう活動をする人と、そういう実際お客様のところ行ってセールスする人と、あとはもうなんか技術的なサポートとかコンサルティングする人と、全部含めたセールスエンジニアなので、ちょっとハテナのセールスエンジニア守備範囲が広いなとは思うんですけど。
なるほど、
はい、
なるほど。いや、あのですね、あのアキゴンさんっていう人が広島にいるんですけど、あの第4回でワシポで出てもらったんですけど、
はい、
アキゴンさんはジンドゥのエヴァンジェリスト、エヴァンジェリスト部だったかな、エヴァンジェリスト、エヴァンジェリスト、もともとエヴァンジェリストだったのに、ジンドゥの、まあ、KDDI ウェブコミュニケーションズに入って、なんか、そのエヴァンジェリストがいる部署に正社員になったっていう。
ああ、なるほど。
そういうのされたみたいなんですけど、まあ、ジンドゥっていうサービスが、まあ、最初は好きで、あの別に社外でというか普通のエヴァンジェリストだったのが、あの本当に中に入ってエヴァンジェリストの一員になったみたいな感じですけど。
なるほどなるほど。
総大さんって割となんかあのデータベース界隈で有名じゃないですか。
ありがとうございます。
よくハテブのホットエントリーになって
る。 ありがとうございます。
スライドとか。
はい、
だからそういうあのエヴァンジェリスト的なこう対外的な能力かなり高いから、そういうとこいいかもしれないですよね。
ありがとうございます。
セールスエンジニアとして、
そうですね。で、自分もなんか明確なセールスエンジニアというか、そうエヴァンジェリスト業みたいなことを今までやったことがなくて、その社外的なポジションでやったことはあるし、まあスピーカーだったり本を書いたりっていうのはあるんですけど、自分の会社のプロダクトではやったことがないなと思って、なのでそういう意味でもちょっとやってみたいなとは思いました。
そうするとそのなんか今までと、あ、そうそうそう、だからデータベース界隈で有名だっていうのは中国、何の中国支部長なんでしたっけ？
日本ポストグレスユーザー会ってやつがあって、
あ、そうか、 P はポストグレスか、はい、ポストグレスのユーザー会の中国支部長で、これは結構長いんですかね？
そうですね、もう6年目かな。
ああ、じゃあやっぱなんか僕が認知したぐらいからずっとされてる。
そうですね、
なんかずっとポスグレポスグレって、まあまあポスグレだけじゃないですけど、データベースのポスグレのことといえば壮大壮大っていう感じになってましたけどね、ツイッターで。ツイッターで
ありがとうございます。
それだからそのポストグレスのことは結構なんか、まあそのデータベース勉強会とかでよく話されてるから、すごいなんていうんですかね、データベース界では、データベース界っていうんですかね、ポストグレスの中ではポストグレスをしてる人というか、ポストグレスのいいところをすごい紹介してる人っていう感じしますけど、別にハテナの中ではポストグレスを営業するわけじゃないんですよね。
そうですね、ハテナっていう会社はどっちかっていうと、まあ、SQL の会社ですし、別にデータベースでそのお仕事してる会社じゃなくて、自分たちのサービスでしてる会社なので、ポストグレスは関係なくて、で僕がプロダクトとしては会社のマカレルっていうサーバー監視の SaaS のサービスを、まあ、皆さんにお伝えするっていうお仕事をしてますね。
出ました、マカレル。これサバなんですよね。
そうなんですよ、日本語ではサバなんですよ。
マカレル、これちょっと待ってますね、これちょっとショーノート貼っときます。
ありがとうございます。
ショーノートに貼っときます。マカレル、いつでしたっけ、結構割と最近できたサービスですよね。
マカレル自体は実は、リリースされても2年半経ってるんですよ。
あ、そうそうそう、だから2年半っていうのはちょっと最近かなって気がした。
ただマカレル自体はですね、社内でそのハテナが自分たちのハテナブックマークだったりハテナブログだったりっていうのをその管理して、そのサーバーがいっぱいできたんで、
はい、
それ管理するの大変だねって言って、自分たちでちょっといけてるツールが欲しいねっていうので社内用で作られてたものなんですよね。それでなんかすごくいいものできたからみんなにも使ってもらおうかって言って SaaS として今リリースされていて、なので今第4世代なんですよ。
もう第4世代
なんですよ。はい、
すごいですね。それ第1っていうのは社内で使われてたて、
ね、そうです。第1第2第3は社内で。
ああ、すごいですね。第4が公開版。
そうです、そうです。
へえ、それ全然知りませんでした。
はい、僕も社内に入って知りました。
すごいな。 1,2,3 っていうのは3つの世代っていうのは社内でこう書き直した世代ってことなんですかね。
はい、バージョンが違ったりフレームワークが違ったり。
これちょっとせっかくなんで簡単にこのマカレルっていう英語で言うサバ、英語で言う日本語のサバの英語をそのまんま、サーバー管理だからサーバーにしちゃったっていうそのサービスの簡単になんか紹介してもらっていいですかね。
まあ、ざっくり言うと、
はい、
クラウドでもオンプレでも使えるサーバーホストの管理サービスで、エージェントって言われるそのホスト側で動く仕組みを入れてもらったら、そいつが情報収集してマカレルに投げてくる。でマカレルに投げるのは HTTPS の443のポート経由で投げるんで、俗に Web APA をマカレルが用意していて、エージェントはそいつを叩くだけっていう仕組みですね。でそれによって CPU だったりメモリだったりディスクの容量だったりっていうのをこう定期的に収集して、マカレルに投げてくる。マカレルはそれをグラフにしたりとか、式位置を超えたらアラートでスラックだったりメールだったり LINE だったりこう通知を飛ばしてくるみたいな。あとは電話も鳴らしたりとか。
なるほど。電話もできる。
電話もできます。電話もできます。
すごい、すごいですね。電話の受け答えもできるんです
か？受け答えというか、Twilio っていう KDDI ウェブコミュニケーションさんが、まあ、代理店されている電話の SaaS がありまして、そいつと連携できるんですよね。
Twilio ってなんか TWILIO です
か。そうですそうです。
ああ、これなんか一回広島で勉強会があったことあります
か。ね、ありますあります。
TWILIO、 あ、なるほど、これを使うわけです
ね。こいつの連携がもうされているので、アラートがあったら TWILIO に連携してくれて、で TWILIO に結構いろいろ書けるんですよ。なんか XML みたいな TWILIO っていうこうコンフィグ書いてあると、エスカレーションもできるし、あの IVR も作れる。
なるほどなるほど。まあお知らせで TWILIO を使った電話もできるし、
はい、
まあ普通のというか、スラックに通知とかメールに通知とかもできる。
はい、そうです。LINE もできるし、チャットワークもできるし。
あ、LINE もできるんだ、すごいな。なるほどなるほど。こういうのなんかよく大体まあ普通の会社は自分たちでこういうのを適当に作って、自分らで書いて通知を適当に作ってっていうのがありますけど、こういうのをまあ出来合いのがあったら楽ですもん
ね。そうですね。ちょっと前まではそのオープンソースの例えばザビックスだったりナギオスだったりっていうのをまあ使って監視するというのは一般的だったんですけど、
はいはいはい、
最近 AWS が出たり Azure さんがあったりとかで、こうクラウドとオンプレとっていうのでちょっと考え方が変わってきてるんで、
はい、
ちょっと OSS だけで管理するのは大変だよねとか、あと OSS はすごく便利なんですけど、自分たちでメンテナンスしなきゃいけないんですよね。
ああ、そうか。
なのでバージョンアップだったりとか、もう、はいはい、そもそも監視サーバーの監視しなきゃいけないとか。
なるほど。
で自分たちの社内ネットワークにあるとコアルーターが落ちたりとか、なんか DNS 落ちるとその監視サーバーからメールが飛ばないみたいな。
ああ、なるほど。いや、僕もあの趣味であの、まあ、自宅サーバー今も使ってるんだけど、自宅サーバー使ったり、あの自分であのやってるサーバーとかを監視したりとか自分なりにはやってるんですけど、やっぱどうしてもその管理してるプログラムが落ちてるのを管理できないっていう、
わかりますわかります、
のありますよね。なんか、
はい、
特に僕素人だから、あのそういうの全然こううまくできてないので、
あのマカレルフリープランもあるんでぜひ試してみてください。
ああ、見ました。これ今開いてますけど、5台まで、ホスト5台までは無料。
そうです、そうです。
結構いいですね、これ。
そう。
個人でなんかやってる人だったら、これである程度できちゃう、
ね。そうなんですよ。結構個人で使われてる方多くって。
おお。
で、グラフが、まあ、1日しか見れないんですよ。過去の分が見れないけど、別に個人だからそれでもいいし。
ああ。なるほど、なるほど。これって、その、あ、さっきなんかちょっとちらっと聞こうと思ったんですけど、その、オンプレミス と、
はい、
クラウドでなんか違うとこう監視するのに違う考え方が違うところっていうのは、例えばどういうところがあるんですかね。
オートスケールとか、
あ、
昔はオートスケールってなかったから、あの、はい、サーバーがオートスケールした時に、まあ、グラフも増えますよと。で
なるほど、
スケールインサーバーが減った時にあのグラフも一緒に消えちゃうっていうのが結構多かったんですよね、昔のツールだと。でもそれがちゃんとグラフも残って、どこでタイミングでオートスケールしたかとか、どこのタイミングでスケールインしたかとかっていうのもちゃんと分かるとかですね。
なるほど。
あとはそもそもエージェント入らないタイプ、 RDS とか ELB ってこうパースとか SARS じゃないですか。
ちょっと待ってください。 ELB って何でしたっけ。
あ、ロードバランサー。
ああ、なるほど。
そこはなんか Linux とかが動いてるわけじゃないから監視できないっていうのも、はい、まあ、巻かれる対応はしているみたいな。
ああ、なるほどなるほど、そうかそうか。その辺はクラウドの今までなかった状況ってことですかね。
そうですそうです。そういうところが、
なるほど、
あの自分たちでメンテナンスしてると自分たちがこう作らないと連携できないところが、SaaS はあの自動的にというか、うん、バージョンアップしていくので、そこら辺のメンテナンスがフリーになるっていう
のは。これちなみにマカレルのマカレル自体がその AWS とかAzure とかのそれぞれのオートスケールをちゃんと見るようにしてるって
こと。オートスケール自体はあのどの SaaS でもできるんですけど、先ほどのその、はい、エージェント入れてないやつはあの、はい、AWS インテグレーションとか Azure インテグレーションとか言うんですけどは、はい、AWS しかまだなくて、 Azure はまあ近々やりますみたいな感じですね。
おお、なるほど。その各サービスをこのマカレル側がまあ、常に追ってて、
はい、
そう、いい具合に使えるようになったらそれが導入されていくという。
そうですそうです。
これマカレルユーザー側はそういうことはあんまり考えなくていいという。
そうですね。
ああ、確かにこれは便利だな。
ありがとうございます。
便利ですね。これなんかマカレルのトップページに行ったらもういきなり使ってる企業のロゴがバーッと出てます。任天堂とか出てます。
そうです。結構
バンダイナムコ
大きなお客さん結構使っていただいててありがたいことに。
すごいですね。メルカリとかグリーとかもリクルートとか出まくってますね。
そうですよ。最近はすごいですね。導入事例も多くて、メルカリさんとかペパボさんとかは事例紹介でお話ししてもらったりもしてるんで、興味があったら検索してみてください。
はいはいはい、よし今検索しよう。カレルの
マカレルのメルカリとか結構面白いことやっていて、
はい、
メルカリさんをそのデプロイする先をAWS のなんだっけダイナミックイベントにかなっていうそのリリース最近の一覧を AWS 経由で取ってきてたら、デプロイ先のセットアップがまだ終わってないけどデプロイ先の一覧で出てくるから失敗するっていう問題があるらしあったらしくて、その代わりにマカレルのそのマカレルってこうエージェントの入っているホスト一覧とかも取ってこれるんですよ。そのサーバー管理監視だけじゃなくて管理の部分の機能も結構あって、でウェブサーバー一覧欲しいみたいなやったらウェブサーバーの一覧もらってそれを使ってデプロイするみたいなことやってたりとかする記事が。
ああこれはもしかして監視だけじゃないとか、
ね、そうそう
ですよね。監視だけじゃないデプロイにマカレルを使う話っていうのが
まさに
去年の11月に出てます。これか
それです、それです。
ちょっとショーノート貼っときます。
ありがとうございます。
これなんか僕マカレルの記事って結構時々っていうか結構流れてくるんですよ、はい、ツイッター見てると。ツイッター見てたりまあハテナブックマーク見てたりすると、ちょこちょこちょこちょこ出てくるじゃないですか、はい、あれでまあ僕自身使ってないから使ってないからまあ目が滑ってたんですけど、あそういうあれですね、先に聞いとけばよかったですね。あまだ就職してないってまだ総大さんが就職してないっていうね。
そうそうそうそう、
去年の話ですからね。そうか、だから監視がまあメインですけどプラスアルファの機能があってそれを使ってデプロイにも使えちゃうと。
そうですそうです。
へえ、なかなり気が利いてますねこれは。デプロイメルカリではデプロイにアンシブルを使ってるんだけど、そのアンシブルでデプロイするときの情報のソースとしてマカレルの API を使ってると。
そうですそうです。
なるほどね、なるほど。ダイナミックインベントリーってのはこれか。なるほど。インベントリーってアンシブルでなんかアンシブルっていうなんていうんですかね、プロビジョニングソフトというか自動
構成管理ツール、
構成管理ツールでビュビュビュッとなんかをインストールしたりとかデプロイしたりするときに、インベントリーっていうのはあれですよね、このホストにやりたいとかそういう情報のことですよね。
そうです
対象ホストをこれとこれにしますとかっていうのを、僕も自分で nyoho.jp をデプロイするのにアンシブルでやってるんですけど、
アンシブルいいっす。
その時はまあいいですね。まあ僕がやる時は nyoho.jp さえ立ち上がればいいから全然ダイナミックじゃないんですけど、こういう風に何台もあったらいいですね、
はい、面白いことができるのは、
はいはい、
メタデータを登録できます。ホストになんか付随情報を JSON 登録できて、例えば、
うん、
このパッケージなんかミドルウェア Postgre の 9.4 が入ってるとか、まあ、PHP 5.6 で動いてるとかっていうのを登録できて、はい、その一覧もこう取ってくると脆弱性を検知するときめっちゃ楽とか、
それはマカレルをインストールするときについでにメタ情報を入れるってことですか。
マカレルのエージェントにこう
エージェント
かこいつの情報をマカレルに送ってくれみたいな設定すると、
あーはーはーはー、
一緒に送ってくれる。
なるほど、それはいいですね。
なんか結構まあ使い方は結構いろいろあるんで、
へえ、これはかなりなんかただのグラフ表示するだけじゃなさそうですね。
そうです。
いや監視サービスとかってまあグラフにするっていうのは結構あるのはありますけど、まあ僕も自宅サーバーで使ってるのはありますけどね。
カクティとか最近だとなんですかね、ダビックスとかいろいろツールはあるんですけど。
僕はなんかずっと MRTG っていうのをずっと使ってたんですけど、MRTG って超昔からある、あの5分ごとに空論タブで回す、
あ、なるほど
やつなんですけど、昔からあるパールでできたスクリプトなんですけどね、 MRTG って、ちょっとこれもあとか、 MRTG
今僕見てますこれ、なんか、はいはい、懐かしい感じのサイトが出てきますね。
そうなんですよね、すっごいもう、まあ、ものすごい昔からあるから、グラフもガタガタだし、
お
なんか古き良き時代って感じですよ ね、 そうですね。あれをずっと使ってたんですけど、あれ今でなんか思い越しを上げて、なんか違うネットデータっていうのに変えてみたんですよ。ネットデータ、これまあただ単にグラフ今っぽくなんかグラフにしてくれるっていうやつなんですけど、特にまあ、 あのちゃんとカスタマイズしてないから通知とかあるのか全然知らないんですけど、これちょっとマカレルも入れてみよう。
ぜひぜひ。
ちょっとやってます。ちょっと5台までは入れられるみたいなんで、ただで。もう僕とかもあのケチなんで、もうただとかあったらとりあえず試してみたくなりますね。
いい、もうそういうためのフリープランなんで、ぜひ。
はい。あとなんか、ヘロクとかだったら、あのポチッとやるだけで、あのニューレリックっていう監視サービスがすぐ入れられるんですけど、はい、まああれもあれはまあ世界で使われてるやつですけど、ニューレリックとまたどう違うというか、こういうデプロイに使ったりできなさそうだから、だいぶ違うような気はしますけど、
ね、ニューレリックはこの OS から上のアプリケーションなんですよ、メインが。
はい、
だから PHP が遅いとか SQL 遅いとか、はい、そういうのはマカレルにはなくて、基本的には、
ああそうかそうか、この関数が遅いですみたいなの分かりますもんね。
そうマカレルは OS とかミドルウェイより下のレイヤーですね。
そうかそうか、じゃあ住み分けて、
そうそう、
両方使うこともできるんですね。そうです、
両方使うこともあります、実際に。
なるほど、だいぶマカレルとその周辺が分かってきました。
ありがとうございます。
あ、それを今セールスエンジニアとしてメインにこう宣伝したりとか、いろいろこうエヴァンジェリスト的なことをしたりとか。
そうです、そうです、そういう感じの仕事をしてます。
なるほど、ちょっとあのその内容的なことはよく分かったので、よくというかちらっと分かったので、あれですかね、じゃあまあなぜこのプレイヤーとして、じゃあ例えばハテナを選んだのかとか聞かせてもらいましょうかね。
そうですね、あの結構次どうするか悩んだんですよね。
はいはいはい。
で、やっぱ地方のエンジニアのロールモデルってあんまりなくって、
はい、
はい。若者はやっぱり東京に行くみたいなところがあるので、それはなんか嫌だから地方で頑張れるんだっていうのを証明したいみたいなのがもともとあって、
うんうんうん。
で、実際に今、そのめちゃくちゃすげえエンジニアではないんですけど、僕は、それなりに知名度を上げるとか、仕事をするとか技術を磨くっていうのは地方でもできるんだよっていうのはなんか示せたかなっていう気はしていて、
いやもう、いや すごいんじゃないですか。もう雑誌にバーンと特集が出てたりするし、
ね、ありがとうございます。
買いましたけど、
ね、ありがとうございます
ポストグレス特集みたいな
の
ありました、
ね、ありがとうございます。はい、でもこのままじゃなんかもう割と頭打ちというか限界だなっていう気はしていて、うんうん、なので、なんかいろんな殻をぶち破ってもう一個上のステージに行きたいっていうのをまあ考えた時に、まあ、やっぱ東京に行って、まあ、俺より強いやつに会いに行こうみたいな感じで選ぶ中で、じゃあ自分より強い人がいっぱいいる会社がいいなと思ったんですよ。
なるほど、
はい、でその中でかつ人を大事にしているかつ技術を大事にしているみたいな会社がいいなと思って、でまあ今その勢いのある会社さんってまあいっぱいいて、例えばなんかあの AWS さんとかエンジニアいっぱい採用されてますし、
はい、
そういう外資系っていうのも一つの選択肢に考えなかったわけじゃないんですけど、じゃなくてなんかもっとこう自分がチャレンジすることにも評価してもらいたいし、周りのエンジニアで若者と交流もしたいしって考えるときに、ハテナってすごい若者も多いし昔から技術の会社だし、
うんうんうん、
で、かつ、まかれるっていう、その、新しいサービスの、なんていうんですかね、面白そうなフェーズだし、
はい。
っていうので、まあ、いろいろチャレンジしたいことが、まあ、マッチしたっていうのと、会社の文化がすごい、好きっていうのが、大きな理由ですね。結構若いんですよ、エンジニア。僕よりも下のやつでできないかな。僕より下の若者のエンジニアで、かつ、本当に僕なんか、こいつ本当にすげえな、みたいなやつがいっぱいゴロゴロいて、
それはあの東京チームにもいっぱいいる。
そうですね。ただ東京よりもほとんどエンジニアは京都なんですよ。
はいはいはい、はい。
なんか京都にもいっぱいいるし、東京にもいっぱいいるし、まあ、東京はエンジニア少ないんですけど、東京でもすごい人はやっぱすごいですし。
はい、うんうんうん。ハテナですからね。
ああ、ありがとうございます。
泣く子も黙る泣く子も黙るハテナですから。
はい、ありがとうございます。
あの京都のあのハテナブックマーク作ってる。若い丹羽タコさんっていう人ぐらいしか僕知らないんですけど、
あの
iOS エンジニアの、
はい、まあ、
人ぐらいしか知らないですけどね。
あのハテナのエンジニアの人ってあんまり僕ハテナの人ですみたいな感じで表に出ないなって思うんですけど、僕も入って、うん、マジこんなすげえやついるのかみたいな人もいっぱい見ましたし、
はいはいはい、まあ、あれなんですかね、多いんでしょうね、やっぱりね。
あとなんか社内めっちゃ面白いからあんまり外に出なくてもいい感がある。
なるほどなるほど。いや、その丹羽タコさんっていう人は iOS エンジニアなんですけど、その人は結構 iOS あの勉強界隈とか、まあ、フロントエンド界隈にはよく現れているみたいで、
うん、そうです。
僕は1回だけお会いしたことありますけど。
おお、すごい。
あの大阪で、
あのやっぱ関西の会社なんで、関西のイベントにはちょいちょい出てて、この間もヤプシっていうパールのイベントが関西だったんですけど、
はい、
そこにはやっぱハテナの失敗登壇してたし、お話も聞きましたね。
あ、なるほどなるほど。東京だとまあそんなにまあたくさんというか、まあ東京はもうそもそも他の人がいっぱいいすぎるという。
そうですね、イベントも多いですし、
あるかもしれない。そうですよね、毎日なんかやってる感じですよね。
そうですね、
広島じゃ考えられないっていう。もう平日に勉強会とか普通にやりますもんね、東京
で。そうです、ほぼ毎日ありますもんね。
ですよね。そのハテナはまあそのいろいろこう技術と人とか大切にされてるってことですけど、あの例えばもうしょうもない話ですけど、社食とかあるんですか？
ああ、そうなんですよ。あのまかないランチっていうのをやっていて、
まかないランチ、
昼ご飯が出るんですよ。
はいはいはい。
これは京都の人も東京の人もそれぞれ別々に主婦の人が、シェフの人が作ってくれて。
へえ、いいですね。
そうですね。
だからまかないってことは、まあその社員食堂があるんじゃなくて、もう作って出してく
れる。そうですね、もうメニューは今日はこれですみたいな形で毎日作ってくれる感じですね。
いいですね。
あとはなんか東京オフィスは金曜日に15時にデザートが出たりとか。
いいな、
結構
それいいですね。
太る要素満載ですね。お菓子は無限に食べれるし。
ああ、そういえば太る要素といえば、なんかあの1月から転職されたんです
よ。そうです、
1月1日です、
ね、1日です。
だからなんか1月からもうずっとなんか東京でいろんな人と飲み歩いてるイメージがあるんですけど、
はい、あの
それ何が起こったんですか。ハテナの人と飲んでるだけじゃないんですよね。
そうなんですよ、コミュニティの人に誘ってもらうことが多くて、
あ、
例えば PHP とか Postgre、MySQL、Java みたいな、なんかこういろんなこう、うんうん、コミュニティのつながりがある人と、まあ、お食事する機会が多くて、はい、週6から7ペースでお誘いいただいてる感じですね。
週6から7。すごいな、収録から7だとかなりもうあれですね、毎日に近い、
ね、はい、そうですね。なのでそろそろこう禁酒をしなきゃいけないなと思ってます。
それはそれは、じゃあもうだいぶあれですか、1月から考えても結構カロリー取ってる感じ
ですか。そうですね、だから東京は結構歩くので、地方と違って。
ああ、そうですね、は
い、あの飲まなかったら痩せるんだろうなって思います。
なるほど。いや、確かに駅乗り換えるだけでも結構歩きますもんね。
そうですそうです。
駅降りてからも歩くし。なるほどなるほど。じゃああのあれなんですか、その コミュニティつながりで飲み歩いてるってことは、まあ、今まで の, あの 活動からつながった人たちが、お東京に来たんだったら飲もうやみたいな感じで。
そうです、そうです。
これよく週6から7で続きますね。
あの今
いくら東京とはいえ、
まあ、多い人はすでに5回ぐらい飲んでますね同じ人でループしてたりとか
まだ3ヶ月経ってないのにもう普通に5回飲みに行っちゃうっていう。
まああとはその、まあ、会社 の, あの飲み会もやっぱ定期的にあって、
はいはい、
僕も新入社員で1月の時歓迎会してもらったんですけど、2月に入ってきた人とかもいて、
ああそんなに結構しょっちゅう人入って
るんですね。そうですね。なので、まあ、割と会社の飲み会もちょいちょいやりつつ、
はいはい、
コミュニティの人と飲んだりっていう感じです。
これってあの京都に行くこともあるんですか？
そうですね、まあ、営業先があればもちろんどこでも全国行くんですけど、
はいはい、
あのチームで会話というかオフラインミーティングを時々やったりとか、
はい、
あとはあの僕が京都に行く、例えば出張 で京都にじゃなくても大阪の会社さんとか行った時についでに京都に出社するっていうのもありますし、
あ
逆に京都の人が東京に出社するってこともありますね。
へ、京都はね、まあ、東京とは全然違う街ですけど京都は京都でいいですからね。
どうだと思います。
え、じゃああのその、まあ、1月から入られて、
はい、
まあ、平日は飲み歩いて、昼間は、はてなの東京のはてなの会社に行くことですけども、
はい、
そのどうですか、どういうふうにその、まあ、新入社員というかこう慣れていくのにはどういう感じなんですか？
そうですね、あのブログ、僕はこの度はてなに入ったので、もともと他のブログサイト使ってたんですけど、ブログはてなブログに移りまして、
はい、
その中のハテナブログで早くチームにマッチするために気をつけてることっていう記事書いたんですけど、やっぱり中途採用だし、新入社員だし結構難しいと思うんですよね、外からチームの中にジョインするって。なので結構なんか早くチームにマッチしないと自分のその力も出せないし、チームにとっては最初ブルックスの法則で言うと、ジョインしたばっかりの人って教えてもらうコストがかかるから、むしろどっちかっていうと足でまといなんですよね、はい、ここから早く脱却したいなって気をつけてることはまあいくつかあって、ブログの中にも書いたんですけど、やっぱりチームとか会社とかプロダクトスキンがないと、はい、なかなかこう力発揮できないと思うんですよね、
うん、
なのでまあなんかいいとこを見つけるとか、逆になんかここのとこすげえなって思うようなリスペクトする場所を結構積極的に自分の中で見つけていくみたいなのが、
うんうん、はいはい、
それはあの社員の人というかチームメイトに対してもそうで、あこの人こういうとこが得意なんだな、はい、すごいなとか、でそれをすごいなと思ったら結構口に出すの結構大事だなと思って、
すごいっていう、
そう
すごいっていう、
そうそう、あの君はパールが得意なフレーズなんだね、すごいとかまあ言わないですけど、
はい、言わないですね、
はい、あの自分の気持ちをまあ声に出すことで相手に伝わることも大事なんですけど、あの、はい、自分自身が言葉にすることは自分の意思になるので、あ本当にすごいなって思ってすごいねっていうことで本当に心の底からリスペクトできるし、それは年齢関係なくリスペクトすればいいことなので、
うんうん、
そういうの結構大事にしてて、それが好きになるっていうのと、まあ、コミュニケーションについてこうダブルであるところですね。
なるほどなるほど、素晴らしいですね。
いえいえ、
これあの1月14日 あのブログですけれども、はてな、はてなブログに移って間もない半月も経ってない時のブログですけど、これ僕も読みましたけど、
ありがとうございます。
これちなみに215はてなブックマークされてますけども、すで、はい、に、まあ、200っていうのは割と流行った記事だということになりますけどね。ハテナブックマーク
で、そうですね、何ぼか分かんないですけど多分30か40ぐらいつくと、あの、
はい、
30か40ぐらいつくとホットエントリーに入るんですよね、
はい、
でホットエントリーに入ると、まあ、いろんな方に読んでもらえるみたいな。
そうですね、いやだからまあ 僕も読んだんですけど、 その時にまた壮大がハテナブックマークホットエントリー入っとるわと思って、
ありがとうございます。
また見たんですけど、あのなんかなんていうんですかね、あのこういう風になみんななったらいいのになと思うんですけど、日本
もありがとうございます。
なんか別にというか、例えばシリコンバレーとかで働いてる人とかだったら、
はい、
まあそれだけじゃないかもしれないですけど、世界的に見たら別にこう新入社員 だけじゃなくて、別にボンボンボンボンこう中途採用というかベテランが入ってきたりとか、30代40代でジョインする人とか多分いっぱいいるから、世界的に。
そうですね、
こういう状況ってもうあっちこっちで起こってると思うんで、こうなんかまあ日本だとね、まだあの会社だとあの新卒がバーッと入ってきてとかっての多いですけど、特にこうエンジニア界隈だったらこんな当たり前になってたらいいのになと思いますけどね。
そんなにまあなんかすごい難しいことを僕書いてるつもりはなくて、
うん、
だからこうなんかちょっと気遣いだと思うんですよね。少し気遣いすればこう、みんなが幸せになるから気遣いしようよみたいな感じの話だろうなとは思っています。
うん、そうですよね。もう本当に別にもはやこんなんだと、もうスキルとかあとはまあ人柄とかもあるでしょうけど、
はい、
一緒に働くんだったらそういうのだから、もう年齢とかほとんど関係ないですよね。別に
そうそうそう、
年齢が何歳だとかっていうのはほとんど関係ない話で。
そうです、だからもうむしろ明日から始めれる。
そうだなと思いますね、
はい、始めてもらえたらなと思います、みんなに、
うん、
そうですね。なんか
そうですね、
こういうのみんな、なんかもっとアウトプットしてくれたらいいのになって気がしますね。
ああ、確かにそうですね。そうそう、なんかよくブログっていうか、あのこうソフトウェアエンジニア界隈で退職ブログとかよくじゃないか、時々ありますけど、何々社を退職しましたとか何々社に入りましたとかそういうのはありますけど、まあその時にこうあの退職の時に、この会社はこういう感じで、こういうとこが良かったけどこういうところは合わなかったとかっていうのを書かれるのはあったんですけど、そういうのは結構よくというか退職ブログの時にはよく見るんですけど、こういうなんか新しく入ってちょっと経ってこういうのを気をつけてますとかっていうのはあんまり書かれないですよね。
そうです、そうです。例えばなんか入社1ヶ月の振り返りとか、3ヶ月の振り返りとかって、実は会社の人もあの中途採用の人を採用する大きなメリットって、今のその常識が非常識であることを確認できるチャンスだし、あの僕たち中途採用の人たちはそのなかなかないわけですよね、そういう中途採用される側の気持ちが知ることがなることが、
はい、
その状態をメモしておくと、はい、自分たちが今度新しく中途採用の仲間が入ってきた時に、あ、そういえばこういう時困ってたからこういうとこフォローしてあげなきゃとか、そういう気持ちも知るチャンスなので、はい、まあ、ぜひみんなアウトプットしてあげたらなと思います、
そうですよね、うん、まああのなんかここまでオープンじゃなくても社内でこういうことを聞いたりとかあの言い合うみたいなのがあってもいいかもしれないです ね、
あ、そうですね、
あの完全にオープンになるのはこういう総代さんみたいな人だったらもう開けっぴろげにバーンと書けるんだと思いますけど
いえいえ、
ちょっとオープンはちょっとっていう人もいるかもしれないですけど、そういう人でも社内の中でそういうあの今どういう状況かっていうのをどう考えてるみたいなのが定期的にあったらよりいい感じしますね。
そうですね、なんか単純にあの1ヶ月経ったからみんなで飯食いに行こうよって言ったりとか、ランチの時に1ヶ月経ったんですけどこうだよねみたいな話するだけでも全然違うなと思
う。うん、そうですね。こうせっかくだからあのハテナブックマークのコメントちらっと見よう。もう結構褒められてますね。
技術の話じゃないとみんな褒めてくれるってこと最近学びました
大事なこと言ってるとか、いいこと言ってる、いいこと書いてるとか書いてますね。
ありがたいです。
分からないことを聞くの大事だと思うとか、僕はハテナブックマーク結構気に入って結構長く使ってるんですけど、
はい、
あのブックマークコメントがつけられるから あれでブックマークコメントで喧嘩してる人とかいろいろ
あいますね、
いるから
いますね、はい、
面白いんですけど、はい、まあ喧嘩したりとか、あとそのあのブログとか記事に直接コメントするんじゃなくてハテナブックマークでコメントすることであの文句言ったりする人とかいるから、それはそれで面白いなと思うんですけど。
そうですね、確かにそういうとこありますね。
ええ、これ奇跡的にそういうあのボロクソに言われてる人全くいない
ですね。そうですね、ありがたいです、
ええ、いやまあ叩く要素ないんですけど、もう何かにつけて叩く人とかもいるので、
ね、技術的なことを書くとやっぱりいらっしゃるなって思います。
ああ、はい、あそうですね、いやそこ違うよとか、
まあ
ええまあ、違うよだったらまだいいかもしれないですけど、
あの育ってきた環境が違うから好き嫌いは否めない的なやつですから、まあ仕方ないと思うんですけど
いや僕それも含めてハテナブックマークは割と面白いなと思ってますけど、
ね、僕もなんか集合地ですよね、
はいはいはい、
面白いなって思います。
うん、面白いです。これって壮大っていうアカウントは、
はい、
壮大っていうアカウントはこれジョインしてから
そうなんですよ
作ったということなんですかね。
そうなんですよ、
はいはいはい、あだからハテナブックマークはほとんどまだ使ってないというか、
実はソーダ1025ってやつがいるんですよ。
あれちょっとそうだったのか、1025、
でもそっちは全然使ってないです。
ソーダ SS も小文字ですか。
そうです、小文字です。
あいたいたいた、あこっちこっちもブックマーク数5
でもなんか結構古くからいるんですよそいつは。
あそうなんだ、あそういうことか、あだからアカウントあるけどブックマークはそんなに使ってないということですね。
あえて使わないというか使ってなかったですね。
なるほどなるほどなるほど、いやいやこれブックマークすごい便利だからめっちゃ使ってますもんね。
趣味嗜好がバレちゃうじゃないですかブックマーク見ると、
ええ、
だから
そうそうそう、
そこがいいとこでもありなんか難しいなと思って最初使ってなかったんですけど。
ああまあそうですね、まあでもなんかブックマークするのとプラスコメントをつけてブックマークするのとありますけど、まあこれはちょっとブックマークしてることはあんまり公にしたくないなっていうのはないこともないので、それはあのローカルにブックマークしたり、
ああなるほど、
なんか別のツールに入れたりっていうのはしてますけど、あの使ってみると割と別にオープンで困らんなっていうブックマークの方が圧倒的多数だなと僕は思ってますけどね。まあ、僕の使い方だとそうですけどね。あとなんかブックマークをあの自分のブックマークを検索できるんですよね。
あ、そうそうそうそう。
あれがすごい便利なんですよね。しかもそのコメントも含めて
なんか後で読む的に使いたく
なる。あ、そうですね、そうそう、後で読む的にも使えるし、あとそのブックマークコメントも含めて検索できるので、それがすごい便利だなと思いますね。
なるほど。
自分のあれどうだったっけっていう時にブックマークしてたらペペッとあの呼び出せるからあれがいいんですよね。だからもう僕もう3万4000ブックマークして
る。すごい。
結構たくさんしてますね。
すごいです。
もうちょっとしたなんかちょっとした好きなソフトウェアのティップスがあったらすぐブックマークします。
じゃあ、まあ、すぐ iPhone の話とか書きます僕も。
そうそうそうそう。そうなんですよ。僕意外とあのアップルのブックマークはそんなに多くなくて、
意外。
そんなに多くな、まあないことはないんですけど、あのですね、ハテナブックマークの B ハテナ NEJP のスラッシュアカウント名スラッシュブックマークっていうとこ行くとその人の、ブックマークがまあ全部出るんですけど、
はい、
左にタグっていうのがあってタグ何個そのタグをつけたかっていうのが結構代表的なの出るんですよね、
はい、
で僕結構 iOS とかは600以上やってますけどそれだけじゃなくて結構例えば Ruby も500ぐらいしてるし、機械学習は551してるし Emacs よりも Emacs は394ブックマーク
です、ね、すごい。
タグをまあこまめにつけてるタグは割とまあまああります、何百というぐらいでありますね。
すごい。
そうなんですよ。ここにあんまりアップル出てこないです。アップルの結構アップルのニュースってそんなに、なんていうんですかね、ずっと貯めておくようなあのブックマークってそんなにないんですよ。
まあ一過性が多いというか、まあ
そうですね、
変化も早いですしね。
そうなんですよね。まあまあまあ、これはあの僕はハテナブックマーク気に入ってるからもうことあるごとに自慢してるんですけどね、ブックマークいっぱいしてますって言って、
いやすごいです。
でもまあ人によりますけど、
ちょっと僕も使い方を勉強して頑張ろうと思いました。
はいはい。いや、そのなんていうんですかね、ただ単に公開してるブックマークっていう以上にやっぱりソーシャルブックマークっていうのがまあ面白いですね、うん、あの他の興味が近い人とかこの人のブックマークしたのを見たいとかっていうこともできるんで、それが割と面白いですね。
確かに、
面白さで言うとその辺は面白いし、あの便利さで言うと自分であの串刺し検索してパッとあれを出すとかっていうのが結構すぐできる、あの便利ですね、うん。まあ、あと Emacs であのヘルムハテナブックマークっていうのを作ってる人がいて、あの自分のブックマークを全部あの保存しといて、そこバッと Emacs 上で串刺し検索するっていう、そっちでやるっていうのも楽なんで、それでもやってますけど。
すごい Emacs は環境ですね、
そうなんですよね。もうちょっと今日もなんか Emacs で何でもやる、今日なんかあの関係ないんですけど、新入社員に教えたい Excel の使い方みたいなのを最低限覚えておいてほしい Excel の使い方みたいなの記事があったので、
はいはいはい、
それにハテナブックマークして、まあ、ツイッターにも流したんですけど、あのツイッターに同時にあのシェアしながらブックマークができるので、それであのいや僕があの覚えておいてほしいのはエクセルでしなくていいことをエクセルでしないっていうことだけだって言って言ったら、すごいあの今でも通知が来るんですけど、すごい RT されて、
すごい
すごい RT されてるんですけど、あもう100超えてる、 100
超えるとなかなかですよね。
RT されたら久々にこんなヒットしましたけどね。新入社員向けっていう記事で、入社前に覚えておいてほしい初心者向けエクセル関数プラス表の作り方プラスショートカットっていう記事に対してわしが覚えてほしいのはエクセルでやらなくていいことをエクセルでやろうとしないことだけじゃってやったら、すごい
すごい亀仙人出てきた、
黙ったですね、亀仙人出てきた亀仙人出たらしいですね、夕方のニュースに出たみたいですね。
なるほど、あ来た、僕も RT しときます。
あお願いします。そしたらもう
はい、
あれなんでこんな話になったんだっけ、なんか関連あると思ったんだけどなんでこんな話にな
った、Emax の話じゃないですか。
あそうかそうか、そうです、あそうそう、それを言ったらすいません、もう自分で忘れてしまいました。それ言ったらあの愛知県のあのプログラマーの人から、まあ Excel でなんやらなくていいことを知るには何でも Excel でやってみるが必要な気がするみたいなこと言われて、まあそれもあるかもしれないと思ったけど、まあ何でもじゃなくてもいいんじゃないのって思ったんですけど、あの Excel ですべきことが分かる程度に分かればいいんじゃないかなと思ったんですけど、そしたら急にですね、その人がですね、何でも Excel と何でも Emax の違いは何だろうと思ったみたいなこと言われて、あ確かに何でも Emax でやろうとしてた
と思って確かにこれ面白い、このやり取り面白い、
で必死にそれ弁護そうそうそう、必死に弁護しようと思って、いやいや Emax で何でもやってないなと思ってあの別に CD 焼いたりしてませんとかって言ったんですけどね。
これは面白いですね。
Emax で CD 焼いてる人がいるかどうか分かりませんけどね、ちょっともうこれもこのやり取りもじゃあ貼っておきます
いや面白いですね。
そうなんです、
面白いです
何でも Emax でやってませんっつって言い訳したんですけど、いや僕 X コードでできること X コードでやりますもんとかってね言ったんですけどね、そういう話になぜか Excel から発展してしまったというですね。
いや面白い、
何でも Excel、そうそう Excel をなんかデザインツールみたいにこう表でこう字をあの移動というかデザインの場所合わせのために表を使ってるようなのとかいろいろありますもんね、変な エクセルの使い方。
僕たち その想像を超えるエクセルの使い方は多分マイクロソフトの人もそんな使い方をすると思ってなかったんだろうなみたいな。
なんか絵描いてる人とかいますね。
あ、確かにドットとして描けそう。
ドットでめちゃくちゃ小さくしてセルを。
なんかすごい天才はいっぱいいるなと思います。マリオが動くって言ってましたエクセルで昔。
あ、そうかそうか、あのマクロを使って。
そうそうそう。
うん、そう言うんだらまあ別に楽しむんだったらいいと思うんですけどね別にね、うんうん、仕事の書類で変に使っちゃ困るなっていう時は結構ありますけど
ね、
まあまあそれはなんかきっとみんなそういう積年の恨みがあるんだろうなっていうような RT の数になったから、あ、みんな恨んでるのかなと思ったりしましたけどね。
まあ、あの共感があると RT 伸びますよね、
そうですね、共感されました。まあ、あのハテナブックマークは割と僕はすごい好きなんで、
ぜひ
よく使ってますけど、マカレルも使ってみます。
ありがとうございます。はい、
じゃあまあ何もんですかね、今もう3ヶ月ぐらい経とうとしてますけど、
はい、
どう、じゃあどうですか3ヶ月経って。
まあ
まあ順調、
順調っていうのだと、まあ面白いですよね、新しい環境っていうのは基本的にどこに行ってもそうだと思うんですけど、はいはいはいはい、刺激もあるし、
はい、
でまあ何か今の3ヶ月は、まあ、お客様とまでは言わないですけど、まあ、まあまあまだそんなバリュー出せなくても許される期間だと思うんで、次の3ヶ月ですね、僕ちょっと頑張んないといけないのは。
ああ、結構あれですね、1年とかじゃなくて3ヶ月でも見てるんですね。
次の3ヶ月頑張って仕事をバリュー出せるようになれば、
うん、
その次の半年っていうのはその延長で仕事をこなしていけると思うんですよね。でそれで1年回れば次の1年でじゃあ今までよりもどこを向上していこうかみたいなビジョンも見えてくると思うんで、まあ
なるほど、
はい、そんな風には考えています。
素晴らしいですね。
いえいえ、
あれですね、あのちょっとプライベートかもしれませんけど、あのご家族も引っ越しされて、
そうです、
行くと最初は単身東京乗り込みっていう感じですけど、
まさに今月末家族が引っ越しをして、来月からみんなで住むみたいな感じですね。
ああ、またこう賑やかになりますね。
僕は家族大好きなんで、なんか、はい、一緒に子供と寝れるからちゃんと夜寝るようになるなみたいな感じですね。
今この3ヶ月はあまり寝てないんですか？
夜更かししちゃいますね。ついつい。
なるほど。家族が近くにないとそうなりますよね。
そうですね。やっぱなんかメリハリをつけにくいので、僕結構そういうのにトリガーがあればできるんですけど、トリガーがないじゃないですか、一人だと。自分の中でのスイッチしかないんで。
はい、はい、はい。
そこら辺もやっぱ難しいなと思ったりしますね。
ちなみに朝って、早いんですか？そう、割と融通が効くん
ですか？融通全然効きますけど、僕はまあ普通に7時に起きて朝いろいろしてツイッターを眺め、ニュースを眺め、8時半ぐらいに家を出て会社に9時過ぎぐらいに着くのを目標にするみたいな感じですね。
あ、はいはいはいはい、どうぞどうぞ。あ、まあ割とあれ小1時間くらい話してますね。
そうですね、結構面白い話させていただきました。
はいはい、
聞かせていただきました。
いやいやいや、まだまだまだまだ聞き足りないですけど、じゃあちょっとそうか、だからさっきの9時ぐらいだと、まあ、別に普通に朝も出社されてる
んですね。そうですね、まあ会社10時からなんで、そんなにこう早く来る必要もないし、裁量労働制なんでエンジニアの人は別に10時ぴったしにはいないとダメってわけではないんですけど。
はいはい、なるほどなるほど。まあじゃあちょっと話変わりますけど、せっかくなんで、
はい、
日本ポストグレスユーザーグループの中国支部長としてですね、はい、突然ですけど最近のポストグレス SQL のなんか面白いことはありました？
そうですね、最近の話題っていうとポストグレ10が今年出そうなんですけど、
は
い、
ああなんか
今、はいはい、ポストグレ 9.5 とか 9.6 とか 9.6 が最新なんですけど、はい、9系だったんですね。それの次に、はい、メジャーバージョンアップがこう 桁が変わると10になるっていう、
はい、
で一つ大きなニュースなんですけど、これによって、まあ、何が変わるかっていろいろあるんですけど、はい、レプリケーションの種類が増えるんですよね、はい、ロンリーレプリケーションっていうのをまあ採用すると、
はい、
それによって何ができるようになるかっていうと、
はい、
バージョンのその違う 9.6 と10みたいなところでもレプリケーションができるんで、
はい、
停止する時間がもうほんと数秒でバージョンアップみたいなことができるようになるんですよ。
へえ。
9.6 から10に、あ、 9.6 ないか、10から例えば次11が出ましたと、
はい、
その時に10から11のデータベースにこうデータをこうレプリケーションで移しておいて、全部移ったら11をマスターに切り替えるみたいなことをすると、はい、バージョンが1個上げれるじゃないですか。
なるほど。
そういうの MySQL は昔からあったんですけど、それがやっと Postgre も標準になるっていう、
はい、へえ。これはその同じっていうか、一つのデータベースを論理レプリケーションっていうのは、論理的にあの実際になんかバーッとダンプしたりするわけじゃなくて、
そうですね、
論理的にレプリケーションが行われてると。
あの簡単に言うと、あの、
はい、
レプリケーションって普通は割るとか、割るってそのなんかログベースなんですよね、バイナリーとか、
はい、
でそのデータの差分をまあ更新するみたいな感じで、
はい、
スピーディーにやるみたいなのが主流なんですけど、ーはーはー、論理レプリケーションってのはクエリベースなんですよ。インサート分とか、
うんうん、
アップデート分をそのまま実行するっていう、はい、なので、はい、バイナリーのその互換性とか関係ないんで、
あーはーはー、あ
のバージョンが違っても動くっていう、
あーはーはー、そういう意味で論理なんですか。
はい、そう。
なるほどなるほど。今後は10以降を使ってれば今後のバージョンアップは楽々いっちゃうと、
そういうのがツールも多分今後作られていくだろうし、なんか一つ大きな未来の可能性を感じるバージョンアップだなって思います。
なるほどなるほど。
あとは中国支部長が変わりますっていうですね。
ああ、そうなん
ですか。はい、そうなんです。僕がもう東京来ちゃったんで、
はい、
新しい次の若い世代にポジションを譲ることによって、そのこのポジションで、まあその子は、僕の持論なんですけど、環境が人を育てるっていうのがあって、ポジションが人を育てると思ってるんで、まあ、ポジションは次の人にどんどん譲った方がいいなと思って。
はい、ポジションが人を育てる。よし。
メモときました
よ。覚えましたし。
ありがとうございます。はい、
ショーノートに貼って
ます。ありがとうございます。はい。
はい、ちなみにどなたになるんですか。
高橋くんっていう26ぐらいの岡山の子ですね。
おお、若いですね。
26か5かな。結構若い。
26ぐらい。はい、わかりました。
まあ、あの、勉強会で今後見かけると思うんで、可愛がっていってください。
わ、は
い、
かりました。壮大の古文らしいねって話しかけます
、はい、はい。まあなんか性格真面目で柔らかい子なんで、
ああ、
気軽に声かけてあげると本人も喜ぶじゃないかな。
わかりました。格闘ゲームはするんですか。
しないんですよ。
しないんですか。
でもお父さんがバーチャ2やってたって言ってました
お父さんがもう世代感覚
そうなんですよ。
わかりました。これポストグレスって、はい、9.6 ぐらいで 9の前と9でも全然追っかけてないんですけど、
はい、
9と10でもまたガンと変わるんですか。
まあ、あの 8から9は結構レプリケーションというのが一つ大きな、はい、その進化をしますっていうのがあったのと、あとなんか基本的にバージョンが上がるたびに速くなっていくんですよね。
はいはいはい。
で、9から10も当然早くはなるんですけど、パラレルクエリができるようになったりとか、なんかどっちかっていうと自由度が一気に上がるみたいな機能が、
何が
自由度が上がる、その設計の
設計の自由度
が上がるっていう印象ですね。
自由度、データベースの設計っていうのは、
はい、
ストリングとかが自由にそんなんじゃないですか、
ね、例えばインデックスの種類が、ポスグレってカバリングインデックスとかセカンダリーインデックスっていうのではなくて、まあ、インデックス貼ったら、まあ、その主キー以外のところもインデックス貼ったら普通にこうそのレコードのポインターを持ってるみたいな感じですよね。でも MySQL とか、うん、MySQL のセカンダリーインデックスって要は主キーの場所を他のカラムにインデックス貼ったら覚えてるみたいな感じですよ。だから、ID ネームってあってネームにインデックス貼ったらID のインデックスの場所を持ってるんですよ。
はい、
なので、ネームの値が変わっても、 インデックス書き直さなくてもいいんですよ。あのネームっていうかその主キーの場所さえ覚えてれば一緒だから、意味は
主キーが ID、 主キーが今 ID でネームがセカンダリーになって
る、そうそう、
状況だったら、
はい、例えばネームとエイジがあったとして、
はい、
エイジとか更新しても、まあ、インデックス全然変えなくていいですよね。インデックス貼ってないからエイジは、うん、でネームを更新したときはネームのインデックスだけ変えればいいんですよ。あの主キーの位置は別に変わらないから、
はい、
けど、ポスグレの場合は、エイジとネームと、ID があったらそれぞれが自分の番地を持ってるんですよね。で、アップデート流しちゃうとあのポスグレって追記型だから番地変わっちゃうんですよ。そして番地変わったら、うん、このインデックス全部変えなきゃいけないんですよね。
なるほど。
それがあのコストすごい高くてポスグレのアップデートが遅いっていう理由なんですけど、
あ
そのそれを防ぐための機能っていうのも当然あのファイルファクターとかホットっていう機能であるんですけど、
はい、
そもそもインデックスセカンダリーインデックスにするとその更新の量も減るんじゃないっていうのがあって、
うんうん
う
ん、
そういうのもこう選べる、インデックスの種類選べるようになったりとか、
そういう意味、そういう意味で
自由、ね、はい、とか、あとはパラレルクエリって言ってテーブルを全部スキャンするときって1から100までだったり順番に1から100まで順番に検索していくんですけど、
はい、
あの1から10まではこっちのコア、11から15はこっちのコアみたいな感じでコアで分担してこうパラレルで同時にやって最後ガッチャンコするみたいなことができるんだったりとか。
なるほどなるほど。
そうするとなんかパラレルクエリがあるからテーブルスキャンでも早いみたいな、
うんうんうん、あこれはまあ今現代流、現代流っていうか今風ですね。
そうそうそう、マルチ
メニーコアの時代だから。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど。確かになんかデータベースとかでなんか重たい作業させてるときに CPU100% とかになってたらちょっと悲しい気持ちになりましたね。メニーコアの時にいやもう 400% とか使っていいのにっていう、
うん、そうなんですよ。
トップしたら 100% とかになってていやいやあのあと 300% ガラ空きなんですけどみたいな時あります
けど、そうそうそう、そこら辺がまあ時代の変化とともに進化しているところですよね。
うん、素晴らしいですね。
僕もそう思います。
なるほど。またちょこちょこしててください、はい、
そう、
あそうか、なんかあの総大さんが雑誌の WebDB プレスでしたっけ、あのポストグレス特集書かれてて、
はい、あれソフトウェアデザインです。
ごめんなさいソフトウェアデザイン、
まあ、会社一緒ですけど、
ソフトウェアデザインの方ごめんなさい、あと WebDB プレスの皆さんごめんなさい
、はい、
大体同じようなものだと思っててごめんなさいあれであの特集の中でなんかポストグレスのスラックがあって、
はい、
めっちゃ初心者でもいいですみたいに書いてあったんですけど、はい、質問していいですって書いてあったんですけど、はい、あれ本当な
んですか。本当ですよ。なんかインストールのやり方聞いてくる人とかいますよ。
おお。
まあでも全然普通になんか Windows の場合こうじゃないですかとか、
はいはいはい、
結構レアなのが古いバージョンのインストールしたいみたいな、
あ
はい、それはここにデータを置いてますよとか。
なるほど、めっちゃ優しいです、
ね、いや本当にいいとこですよスラック、
ちょっとなんか困ったら行きます、
はい、まあ、ポスグレもありますし MySQL もスラック、 MySQL カジュアルのスラックがあって、
はいはい、
本当に気軽に質問すると気軽にみんなが答えてくれていい物価だなって思います、
素晴らしいですね。
なんかググレ貸すって言われないんでいいなと思います。
いいですね、
はい、
それはなんかそういうとこないとなんかもう今始めたい人とか困りますよね。そうそうそう、何にも知らないんだけど今始めたいっていう人、
若者とかは特にそういうのを仕事でデータベース初めて触るって方いらっしゃると思うんで、
はいはい、
そういう人はこそぜひ使ってもらいたい、活用してもらいたいなと。
うん、素晴らしい。僕なんかあの個人でちまちま作ってるのが昔作ってそのまま動かしっぱなしのあるんですけど、はい、あれもうどうしようかなと思って、あのなんか書き換えようかなと思ったりウェブアプリになってるんですけど、はい、あの書き換えようかなと思って、まあ、データベースポストグレスになってて、はい、まあ、書き換えようかなと思った時にそのどっから書き換えるかが結構よく分かんないというかですね、まあ、それがどういうものなのかによると思うんで 何とも答えようがないと思うんですけど、そう一回もう全部データベースをもう全部なんかダンプしてしまって、
はい、
もう一からもう全然違う、例えばあのフレームワークで使えるように全部ダンプしちゃって、そっからあの新しいデータベース作ってまた始めた方がいいのかとか、ちまちまちまちまバージョンアップしていった方がいいのかとかいろいろ考えますけど、ま
あ、データベース の, あの機能をどれだけ使ってるかにもよるんですけど、トリガーとかスタートプロシージャーとか使ってないんだったら、もうダンプして新しいやつにバンって入れ直しても多分動きます。
はいはいはい、はい、なるほどなるほど。
でバージョンアップ自体はまあそれでもいいかなと思うんですけど、
あ
のそれとサービスのリプレイスっていうのはまた別の観点があって、
はい、
サービスのリプレイスしたいってなった時に、なんかフレームワークを乗せ替えるってなったら、その例えば Rails だと DB マイグレーションが、まあ、向こうについてくるから、
はい、
その今あるやつからモデルを作るのがいいのか、でもそれ Rails っぽいモデルじゃないからアンマッチだよねっていうんであれば、なんかデータベースリファクタリングするのがいいとかもしれないし、
あ
そもそもデータベースのデータも全然いらないと、で新しく作り直してそっちになんかこうコンバートするバッジを書いて移すっていうのはまあ全然ありだと思うし、
なるほど、
あのサービスの中で何がやりたいかっていうことと何をそのやらないかっていうのを決めた時のバランスでこうなんか決めていけるのがいいのかなと思います。そういうの、
なるほどなるほど、
これはなんか自分のアプリだけじゃなくて会社のリプレイスでもそうだなと思うんで、結構捨てること決めるの大事だと思っていて、
はいはい、ああなるほどね、そうかそうか、あの考えなくていいことを考えちゃってる場合があるという。
そうですそうです、はい、
なるほどなるほど、そうですね、もう考えていない、考えていい、いいところは考えなくて、下手したらもうデータそのものを捨てていい場合もあるかもしれない。
そうですそうです、例えばログとかって実はいらないよねとか、う
ん、はいはいはい、なるほど、カード番号とかはもう一回入れてもらえばいいよね。
そうそうそうそうそうあとはまあその自分たちで作り出せるデータもまあ当然あると思っていて、例えば商品データみたいなもの、はい、自分たちで入力し直せばまた新しく作れるじゃないですか。
ああなるほどなるほど、
まあ、その点量が少なかったらそれでもいいでしょうし、
ええ
ー、もうブログ記事とかを全部書き直すのはまあめちゃくちゃ大変だよねっていうやつはやっぱ移行した方がいいでしょうし、
はいはいはい、なるほどなるほど、そういうのを一個一個書き出してみて、これはいるこれはいらないっていうのをやったらいいですね。
そうですね、そういうのなんか一回やってみると割となんか何も考えずに最初手をつけるよりも結果的にスッと早くできたりとかすると思います、
うん、ああ素晴らしい、ありがとうございます。ちょっと頑張ってリプレイスしてみます。
はい、リプレイス意外と始めるまではめんどくさいんですけど、はい、始めると面白いんでぜひぜひ。
ああなるほど、
はい、
じゃあちょっとせっかくなんであの最近の PHP 事情を教えてもらいましょうか。
ピッチパーですからね。はい
はい、
そうですね、最近の PHP 事情っていうとやっぱ PHP7 があの去年一昨年かな、まあ、出たっていうのは結構大きなニュースで、
あそうですよね、あれ 6ってなかった
んです
か。
6はですねもともと開発してたんですけど、
はい、
ユニコードなんだっけ16対応かなんかが、まあ、32かな、はい、まあ、世の中の標準にならなかったことによってなんか日の目を浴びずにそのまま死んでしまったみたいな、
なんと
感じなんですけど、
それでもう欠番みたいな。
そう
です。へえ。はい。なんか 5.8 でしたっけ？ 5.12 とかあったんでしたっけ？ 5. いくつから突然なんか7になってるなと思ったんですけど。
そうですね。5.6 があ
の6か。
はい。7の前のバージョンなんですけど。
はい。
世の中でよく使われてるの 5.3 っていうのがすごいその PHP が主流で流行った時期のバージョンなんですね。
はいはいはいはい、
これが CentOS5 とかで標準で入ってるやつで、
はい、
CentOS のサービスが終了するとともに 5.3、まあ、5.3 の PHP のサポートは終わってるんですけど、CentOS が残っていて今まで、
は
い、
あ
それも それもついでに終わるので、まあ、もう本当に PHP7 に移行するっていうのが今年あの一つ大きなテーマになるんじゃないかなっていう方はのところが多いんじゃないかなとは思います。
なるほどなるほど、なんかそれもなんかどうだったっけな、あのコンクリート5っていう CMS ありますよね、あれをなんか試してるんですけど、はい、あれをその PHP の5系から7系に変えてみたら、
はい、
なんか突然ちょっとキビキビしたんですよ。いや気のせいかもしれないんですけど。
いやめっちゃ速くなりましたよ7で。
ああそうですか、やっぱそうなんですか。
ザクが
あれ PHP のおかげなんですか。
はい、ザクがあの緑から赤になるぐらい変わります
ちょっとそれもザクが緑から、ザクが緑から赤、
はい、本当に。
ああそうなんです。じゃあやっぱあのパフォーマンスいいんですね。
圧倒的に良くなりましたね。
なんかコンクリート5って結構重たいんですけどいやそれがちょっと良くなったので、あこれならちょっと使えるかなと思って今試してるのがあって、これならあの使えるかもしれない、使えるレベルかもしれないと思って7で行こうかなと思ってるんですけど、
あの本当に速度自体
そんなに速くなった、
はい、かなり速くなりましたし、例えばワードプレスなんかもあの 5.3 で使ってたんなら、はい、まあ、もう PHP7 にするだけで圧倒的に速くなったりっていうのはありますね。
おお、もうそれはいいですね。それはもう7にせざるを得ないですね。
ぜひぜひ、結構気軽に上げれるので、はい、上げてもらえたらなと思います。はい、
割とあれなんですか、上位互換なんですか。
そうです、 PHP5.3 から 5.4 とか 5.4 から 5.5 に比べたら 5.6 から7は割とスッと上げれるんじゃないかなと思います。
へえ。
であとはもうフレームワークとかももうあの7対応がもう一通り落ち着いてる感じなので。
ああ、はい、なるほど。あ、そっちが結構大事ですよね。そっちがというかそっちも大事ですよね、はい、そうか、じゃあもういよいよみんな7に、
はい、していくんじゃないかなと思います。
なるほど、そうかそうか。やっぱり遅いとウェブとかもなんかすごいコンピューターとか iPhone とかも速くなってるのにアクセスして 2,3 秒待つとかっていうのがちょっとね、なんかいつの時代なんだという感じですけど
ね。なんか HTTP で何でもやってしまう昨今、まあ、果たしてそれが正しいのかみたいな
、そうなんですよね。いやもうこのページを動的に5秒もかけて生成する意味あるのかっていうね、
そういう
サイトっていうとあれですけど、そういう記事も結構ありますから、それがもう1秒未満になったらそれは最高ですよね。
はい、もう本当にそんなレベルなのでぜひ使ってもらえたらなと、
あ、じゃあちょっと7を押していきます。
あ、ありがとうございます。
5を使うぐらいなら7にしようっていう、
もう本当はそれ言い切っていいと思いますよ。
ああよかったよかった。これ誰かに聞こうと思ってたんですよ。これなんか気のせいかなと思ってて、単になんかあの切り替えた時になんかがなんかキャッシュが消えたのかなとかなんかいろいろ考えたんですけど、ゴミが消えただけかなとか、実は実行速度が上がって
る。そうですね、ベンチマークとかどっか出してないかな。
ああそれは見てみたいですね。
PHP 本当に速いの。
おお、
おいい感じにあるやつがいますね。
はい、お素晴らしい、
はい、これとかちゃんとワードプレイスとかフレームワークで見ていて、
は
い、
キータの記事ですね、はい、これはおお、
ワードプレイスは約3倍速くなったって書いてありますね。
めっちゃ速いですねそれはすごい。あ、これはもう7にしない理由ないですね。これはね、
もう本当に PHP7今後主流になっていくんだったら早めにやった方がね、自分たちの、その資産としての息も長くなるので、やっていただけたらなと。
なるほど。
PHP 7.1 も出てるんですけど、出るかな。
はい。
7.1 も今あるんですけど、7.1 はどっちかっていうと、機能追加の方が多くって、はい、なんか、
あ、本当だ。7.1.3 とかありますね。
型がヌルバルブとかなんかいろいろできたりとか。こう Java っぽくなってきましたね。
へえ、それは何を見ればいいんでしょうね。今 php.net 行ってるんですけど、チェンジログ
php7.0 から 7.1 への移行で新しい新機能っていうページがあるんですけど、
はい、はいはいはい、
僕がこう php 慣れしてるからそんなが言えるだけですね。すいません、これ。
あ、はい、あ、はいはいはい、
なんか
おお、なるほどなるほど、
いろいろできるようになりましたね。もともと型指定が戻り値に7でできるようになったんですけど、そのヌルでは怒られてたけど、ヌルも許容できる型を指定することができるとか。
ハテナストリング。
ああ、そうそうそう。
おお、なるほど。おお、なんかスイフトっぽくなってきたな。
あ、なんかそう、なんか、 あの、僕はすごい Java っぽいって思いました。
はいはいはいはい。Java もナラブルあるんですね。
はい、確か。僕もあんま Java 詳しくないっていうか、はいはい、1バイトも書かないですけど、普段。
1バイトも。なるほど。ハテナストリング。Swift だとストリングハテナってい
うのを、ああ、なるほどなるほど。
やりますけどね。ハテナが後ろですけど、オプショナルと呼ばれてますよね。Swift、
はい、だと。なるほどなるほど。
なるほどなるほど。よし、これをちょっとこれも貼っと
こう。ありがとうございます。
新機能の 7.1 の新機能ですね。
あとは何ていうんですかね、あの互換性のためだけに残されていた、
はい、
あのまあ、技術的負債みたいなのを捨て始めたっていうのがあります
ね。おお。あ、推奨されなくなる機能、これかな。
これ7の時も結構あったんですけど、例えばスプリットっていう関数が、
はいはい、
まあ、あるんですけど、それ脆弱性を持っているから非推奨で他のやつを使ってくださいってなってたんですけど、まあ互換性を食べてきて残されてたんですよね。でもそうするとスプリットって今後使えないじゃないですか、めっちゃ使いたい名前なのに、
はい、
から、まあ、1回捨てて多分作り直すみたいな流れになるんじゃないかなと思っていて、今1回捨てるタイミングになりました。
なるほど。まあそんなもんですかね。だいぶいろいろ聞いてしまいました。いい今後の3ヶ月にまた期待ということで。
そうですね。またあの時期が熟しましたら、あの読んでいただければと思います。
あ、ぜひお願いします。
はい。
はい、あ、もうだいぶ喋ってしまいました。
はい。ありがとうございます。
はい。またなんか教えてください。
はい。またぜひぜひ読んでください。はい、
じゃあもう確約ということで、
はい、
次回ゲスト確約ということで。
はい。
はい。お願いします。はい、なんかあのついでに言っときたいことがあったらぜひ。
そうですね、イベントの告知で勉強会っていうのを、まあエンジニア会話あるんですけど、
はい、
中国地方デビュー勉強会っていうのがまた4月にありますし、5月に岡山でですね、オープンセミナー岡山っていうイベントがあります。
あ、見た、それ見た。ちょっとショーノート貼っておきます、はい、
あのデビー勉強会は、まあ、データベース好きな人が来ればいいかなと思うんですけど、オープンセミナー岡山、はい、本当超面白いんで、ぜひぜひ来てもらえたらなと思っていて、はい、今年はスピーカーが超充実しているので、
お
ぜひ、
楽し
み、ぜひ応募してみてください。応募というかご参加くださいと。
行けたら行きます。
5月13日。
5月13日、はい、わかりました。ツイッター見てたら、はい、オープンソースじゃないよ、オープンセミナー岡山の実行委員をしているものですとかって言って、
はい、
とあるあの元ハテナの CTO の人に、
はいはいはい、
メンションしてるのをちらっと見かけ
たんですよ。はい、
僕とかそういうの目ざとく見つけるんで、はい、目ざとく 見てたんですけど、はい、あ、これは来たなと思って、
ぜひ期待して見に来ていただけたらなと思います。
はい、わかりました。ちょっと期待してます。
はい、本当に面白いメンバーばっかりなんで。
はい、中国地方 DB 勉強会、
はい、
中国ですか、中国、
中国地方ですね、
中地方、はい、中国地方データベース勉強会、はい、DB 勉強会は4月
にと、はい、
でオープンソースオープンセミナー岡山は5月13日、はい、ということでチェックイットアウトです。
ありがとうございます。
ショーノートなどはわしぽ .nyoho.jp/7 で見ることができます。
はい、
はい、じゃあまあそ
れで、はい、
いるいると、
はい、長い時間ありがとうございました。
壮大さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。